読みしました聖書の中、イエスの言葉として、25節、最初のところでこう言われています。自分の命のことで何を食べようかと、何を食べようか、何を飲もうか、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。こう言われておりましたけど、しかし、振り返ってみますと、私たちの一日、あるいは私たちの一生は、こうしたその思い煩いで、過ぎ去っていくのではないでしょう。朝起きれば、今日は何を着ていこうか、こう思いに巡らすことになりますし、お昼は何を食べようか、迷うことにもなります。ただ、現在の私たちの場合には、だいたい着るものも食べるものも豊かに与えられております。比較的、数多い中から、選択するわけであります。というところが、このイエスが語っている相手は、毎日を着るものにも食べるものにも事欠いているような、当時のユダヤの貧しい民主代表ですから、なおさらのことを深刻なのであります。しかし、そうした民主に対してイエスは、26節でこう言っております。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってください。空の鳥は種をまいたり収穫したり蔵に蓄えたりはしていない。しかし、それなのに神様から命を与えられて、生き生きと空の鳥は生きているではないか、こういうのがあります。空の鳥というと、皆さん方はどんな鳥をイメージされるでしょうか。私たちはどちらかというと、かわいい小鳥をイメージしがちではないかと思いますけれども、実はこの、マタイによる福音書の6章25節以下の物語と大体同じ物語が、ルカの12章の22節以下でもありますけれども、このルカによる福音書の方では、空の鳥は実はこのカラスとなっております。ある学者はもともとは、この空の鳥というのはカラスだったのではないかと、こう言っておりますけれども、カラスというのは私たちの世界でも嫌われるのでゴミを漁りますし、場合によっては人を襲ったりもします。実はこの聖書でもカラスというのは汚れた鳥とされておりまして、当時のユダヤでも嫌われ者でありました。しかし、その嫌われ者のカラスでさえも豊かに備えられて生き生きと生きているではないかと、こう言われていると見ることもできると思います。でさて、また28節では野の花が取り上げられています。28節のところでは、野の花がどのように育つのか注意してみなさいとこう言われておりますけれども、野の花はたとえ一日で枯れ果ててしまうとしても、今日美しく生き生きと輝いているではないかというのであります。でこの一日で枯れてしまうというのは、実際大げさな話ではないようであります。パレスチナというのは乾燥地帯で、時折熱風が吹き荒れるそうであります。でそうしたその熱風にさらされると、草花などはあっという間に乾燥して枯れ果ててしまうそうであります。でまた同じ続きのところ29節で、ソロモンという名前の人物が出ておりますけれども、このソロモンというのは古代のユダヤの偉大な王様でありますけれども、このソロモンの時代にユダヤは大変繁栄をいたしました。ソロモンは金銀財宝を豊かに蓄えて栄華を極めた王として有名ですが、その栄華を極めたソロモン王の贅沢な衣装よりも、野の草花の方がはるかに美しく着飾っているではないか、神様はそのように野の草花を装ってくださっているではないかというのであります。でこうして、空の鳥にしても野の花に、野の草花にしても、自分の食べ物や着るもののことで、悪せくしてはいない。そうじゃなくて、この自分に与えられたもので満たされ生き生きと生き、また輝いているではないかというのであります。空の鳥、野の花でさえそうなのだから、あなたは人間の場合も何とはのことを神様が 様、心を加えてくださらないはずがあろうかと、こう語りになりました。で、考えてみますと、振り返ってみますと、私たちの命、あるいは私たちの人生、これは自分で始めたものではありません。物心ついた時にはもうすでに与えられたものであります。で、そのような私たちの命、あるいは私たちの人生は、神様の恵みによって与えられて、支えられているのだと、こう言うのであります。生きていること自体、それが神様の祝福であり、恵みなんだと、こう告げるわけであります。で、実はこうしたこと、自分たちの命というのは、自分たちの力を超えた神様というか、そういう存在によって支えられているんだという、こういう受け止め方は、実は古代の人たちはよく知っていたわけであります。子供たち、古代の人たちは、子供が与えられると神様からの宝物として感謝をし、また、さまざまな豊かな地の産物をいただくと、これもまた神様の恵みとして感謝を持って受け取り、そしてまあ、さまざまな形で、神様に感謝を捧げたわけであります。まあ、お祭りのためそうした代表的な表現でありますけれども、しかしまあ、私、現代社会では、その文明が発達し、人間の手によってさまざまなものが作り出されて、まあ、物が豊かになっている。そうしますと、私たち人間というのは、自分の力でもって自分を支えているんだ、そういう思いになってしまうようであります。そして自分の命がその見えないところで、あるいは自分たちの力を超えたところで支えられているんだということを忘れてしまうのであります。そしてさらには、自分を周りの人たちと比較して、自分に足りないものばかりに目がいってしまう。そして、自分にはそれがないから幸せじゃない。そこを考えてしまうことの多いものであります。あの人は豊かな才能を持っているから恵まれている。しかし自分はそうじゃない。幸せじゃない。お金がないから自分は幸せになれない。こう言って、自分の人生をつまらない、欠けた人生だと、こう思ってしまうことの多いものであります。ただまあ、私もそのどうも小さい時、子供の時にはその生きていること自体が生きると喜びを持って、生きていたんではないか。この子供たちというのは本来その命あるいは伸びていく力を与えられている。そしてその物の草花のようにあるいは空の鳥のように自分が与えられているものを生き生きと伸び伸びと成長させていく、そういう力を、まあ、うちに秘めているようであります。で、しかしまあ、その子供たちも、まあ、いろいろ社会で育っていく中で、勉強ができなきゃいけない、それから泳ぎ入らなきゃいけない、ああでなきゃいけない、こうでいけない、そこを枠をはめられて、成長していく。で、そうした中で、まあ、特に馴染めない場合には、しばしば周りからダメな人間だと、こうレッテルを貼られ、そして自分自身でも自分はダメなんだ、ダメな人間だ、こう否定的にしか捉えられなくなってしまうことも多いものであります。でもちろんいろいろと努力をして、向上しようとこう思うことは大切であります。ただ本日の聖書が語っているのは、私たち人間はまず根本的には神様の祝福あるいは人間を超えた力によって、生かされ、そしてそうした力によって支えられているということであります。もちろん、いろいろ足りないところもあるかもしれない。あるいは、欠点のもあるかもしれない。しかし、大切なのは、自分を生かし、支えている大きな神様の国に感謝をして、そして、自分の全存在を肯定的に神様から与えられた豊かな賜物として受け止めることが、こういうのであります。これを言い換えると、自分の命、あるいは自分の人生を与えられたままに受け取って、生きていく、あるいはそのありのままに、自分のありのままに、生きていくということだろうと思います。あるいは皆様の中で、ご存知の方もおられるのではないかと思いますけれども、堀 ンという方がおられますけれども、この方は小さい時から学校の先生になることが夢でありました。で大学に入りまして卒業して、ある中学校の体育の先生として赴任をいたします。赴任をして3ヶ月余り経った6月頃だったそうですけれども、クラブ活動で鉄棒の不満の演技を見せていて、ところが手を滑らせてしまいまして、そして頭から落ちてしまう。で首の骨を折ってしまうわけです。でその首の中の神経が通っている脊髄を損傷して、首から下が全く動かなくなってしまいます。で、まあ、寝たきりの状態であります。星野さんは病院で寝たきりの状態で、どうして自分はこんな惨めな目に遭わなきゃならないんだ、こう毎日嘆いたそうであります。でしかし、病院で周りの人たちの親切によって支えられ、また家族によって支えられ、そしてまたキリスト教に触れていく中で、だんだんその心が起き上がってまいりました。である時、一人のご婦人が立派な蘭の花を切って、病室に行けてくださいました。この蘭の花というのは大変長持ちするようで、1ヶ月あまりも長持ちするそうでありますけれども、その花の美しさに触れて、そしてその花を持ってきてくださった方の心の思いに触れて、星野さんはそれを何とか残したいと思って、首から下は動きませんけれども、顔は動くわけです。口に絵筆を加えてその花を描き始めます。そして次々にこうしてその口に絵筆を加えて花を描き、そこに詩を加えて詩画集という画集を発表します。そしてその詩画集はたくさんの人々に読まれて、多くの人たちを何かで励ますのでありますけれども、そして現在は、ご出身の吾妻村というところにこの星野富弘美術館というのができているそうですけれども、で星野さんはこうしたその自分ご自身の経験を通して、首の骨を折ってしまって首から下、体のほとんどが全く動かなくなってしまったということは確かに、辛いことだったに違いないわけでありますけれども、しかしそこにも星野さんは神様の恵みが働いていたんだ、自分の人生は神様に、祝福された人生だと、苦しみにあったこともまた祝福された人生なんだ、以降、語って、人々に結婚式の時に渡辺という方と自分を支えてくださった渡辺という女性と結婚するんですけども、結婚式の時にその、自分が苦しみにあったことは恵まれたプロだという色紙を、参加した方々に配ったそうです。でその星野さんの詩画集の詩の中にこんな詩がありますので、最後にご紹介してお話を終わりにしたいと思いますけども、木は自分で動き回ることができない、神様に与えられたその場所で精一杯枝を張り、許された高さまで一生懸命伸びようとしている、そんな木を私は友達のように思っている、それでは一言お願いします。